さて、いよいよ11月に入りました。第1月曜日、認知症の誤解されやすい情報を整理してお話をしていただきます。病気への不安、そして時には壮絶と言われる重い介護のイメージを少しでも誤解を解いて軽くしていただける、そんなヒントにしていただけたら嬉しいです。この時間おなじみの兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生に今日もお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日はですね、リスナーの方もよくご存知だと思います、漫画家でタレントをしていらっしゃいます蛭子能収さん、この方が、テレビの番組で、認知症、レビー小体型認知症が見つかったということで、週刊新潮の方に記事で掲載されていました。そこにご本人の言葉、それからマネージャーが客観的にご覧になった、そんな記事が出ていましたので、それをもとに先生にいろいろと解説をしていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。
そもそもまずレビー小体型認知症というのを先生からご紹介いただけますか。
レビー小体型認知症、
はい、
これ本当は日本のお医者さんが発見されてます、
はい、
小坂先生という方が、
はい、
レビー小体というもの自体は、よくパーキンソン病というのがありますね。
あれで、はい、手がこう震えたりするんですね、はいはい、
その時に現れる、はい、脳内に現れる、物質でレビー小体というのは分かってたんです、
はい、
それが結構、あれもうちょっとパーキンソンは、脳の下の円錐より人と下の方の接覚黒質というところでできるんですけどね、
はい、
それが脳脂質の大脳の大きいところにレビー小体っていうのをが発見して、これがどうも認知症を起こしてるんじゃないかということで、
はいはい、
名前がこのレビー小体っていうのをつけてレビー小体型認知症って言ってますね、
はい、
結構特徴的なものがあります、症状に、
はい、
アルツハイマーとの根本的っていうか違いっていうのは、よく原子が見えるっていう幻、
あ、はい、
が見えるっていうのが一つの特徴ですね、
はい、
それと、パーキンソンに現れると言いましたから、パーキンソン症状を伴うですね、
はい、
あと体の症状としては自律神経失調症状、便秘とか、
はい、
フラフラ低血圧みたいな形の症状が出るっていうのも特徴、
はい、
また他に難しいですけど、レム睡眠異常って言って、ちょうど寝入り花ぐらいの、
はい、
レム睡眠っていうところにちょっと大きな声が出たり、ちょっと動き回ったり、睡眠障害として、
はい、
こっち見るのは見えられますね。要するに一般的に言うと、なんか寝ぼけてるっていう状態が強い、はい、普通寝ぼけたらちょっとむにゃむにゃぐらいで終わる人から、レビーの方の寝ぼけ方っていうか、なんか結構大きな声が出るそうです、暴れるって言ったらそこまでちょっとそういう症状が出るっていう
動作が大きかったりするんですか、
はいはい、行動異常って言ってますね、
はい、
それなんかあとどんな特徴があるって言ったら、どっちかといえば薬剤、風邪薬から、もう胃薬なんかでもちょっと効き方が過敏、
はい、
っていうのが特徴とされてますね。
お薬の反応が過剰に出る、
はい、過剰に出る、これは治療上大変ですね。いろんな薬が、パーキンソンの薬、パーキンソン病で見てもらってたら、かなりパーキンソンの副作用が出るって言われますけどね、薬の。
そうなんですね、
はい、ちょっと過敏な反応を起こすって言われてますね、それが最近ある程度年が経ってて認知障害がはっきりとしてきたときに、これが認知症の原因かなっていうことで、
はい、
小坂先生が一応レビー小体型認知症っていう名前をつけてありますね。僕らがお医者さんっていうか医者になった頃は全くなかった、全部ほとんどおそらくアルツハイマー型認知症って言ってたと思います、
はい、一括りになっていた、
はいはい、それが今レビー小体型認知症っていうね、大体脳の血管性の認知症と、はい、数で言ったら 20% ぐらいって言いますね。
結構あるんですね、
はい、これが特徴的にこういう症状を持って現れる認知症として結構増えてるっていうのが現状ですね、
まあ、あの記事の方には恵比寿さんご本人の、言葉も出てるんですけども、はい、まあ、お医者さんからこう軽度の認知症と言われて、でもご自分としてはそんなにひどくないと思って、まあ、普段通りに仕事もできてるし、もともと体は健康で内臓系の病気も患ったことがないので、はい、どうかなって自覚としてはあまりないみたいなんですよね。でそれをこう客観的に見てらしたマネージャーさんの言葉もまあ出てるんですけども、16年ほどこう担当してらっしゃって、急というよりは徐々にという感じでなんかこう異変は感じてらしたみたいで、はい、例えばまあ趣味の競艇ですよね、
はい、はい、ギャンブルの
そうですね、はい、その競艇選手の名前は、まあ、この方の場合は苗字で言えばすぐに出てくるぐらいはっきりと覚えてるけれども、その興味のあることは鮮明に競技覚えてるけど、ないこと2、3年ぐらい前からなかなかちょっとこう難しいなということで、まあ、はぐれてもいけないから自宅に迎えに行くようになって対応はしてるという、はい、このあたりの状態というのは、まあ、以前からよくお話しいただいてますけどもね。
そうですね、はい、まあ、人間の持ってる興味のあることっていうのは、脳は活動的に、うん、動くでいいんだと思いますね、うん、はい、だから名前聞いただけでこの選手ははい、選手でいつ勝ってなんとかってそういうのはよく覚えてはるんでしょうね、はい、これ、認知障害はないんじゃないですかって言うんですけど、また難しいですね。日常生活に何らかの支障をきたしたとき認知症があるんじゃないかなっていうことで、どこからも言ったように今僕らが一番さっきも言ったように昔は全部これもアルツハイマーって言ってたんですけど、聞いてて今特徴的なのってなんか認知障害もあまり気づかない、いい時もあるけど悪い時もある、
うん、あ、いわゆる忘れるという症状
ですか。いや、一日こう日常生活見たら割と変動性のある認知障害って言ってますね、レビの場合。
あ、そうなんですね。
アルツハイマーの場合は徐々に徐々にゆっくり進んでいくっていう説明をしてますけど、
はい、そうですね、はい、
それがいい時もあるし悪い時もあるし、日常じゃないんじゃないかなって思う時もあるし、マネージャーさんずっと暮らしてはって、そんなに悪い時もあるけどいい時の方が多いよっていう感覚で一緒につい
てはったんでしょうね、
はい、仕事も一緒にやってはったっていうところでしょう ね。
また恵比寿さんがこういうこともおっしゃっててね、どこか頭の中がこうぽやーっとしてて、うん、船に乗った後降りてきて地面が揺れているというか、そんな船酔いみたいな感じがあるということですけども、
は
い、
よく文献というかぼーっとするっていうことを訴えはりますね。
レビー小体型は、はい、はい、
おそらくそのためによくこけたり骨折してしまうとか悪い時はね、そういう症状に現れる場合もありますね。あと先ほど言った自律神経の症状、はい、気滞性の低血圧みたいになるとやっぱりぼーっとしますね。でそれが持ってはるのと、あと本人は言ってない、これ便秘っていうのはもう 100% 便秘を持ってはるみたいですね。
あ、そうなんですか、
はい、自律神経の症状として腸管の動きは良くないっていうことで、割と僕らでも聞くんですけど、便秘はどうですかって、はい、便秘はひどいんですって言って答えはりますね。
あ、
は
い、そうですか。だからそれが影響してると思ってらっしゃらないんでしょうね、きっと。
そうです ね。逆に言ったら僕ら認知症を見てるんですけど、あまり気づきにくいとこにあるかも分かんないですね、はい、
あ、そうですか。でご本人が言ってる言葉もう少しご紹介しますと、まあ、最近はそのレビー小体型の先ほどの原始ですか、これにちょっと悩んでらして、例えばということでその取材を受けてる時にこう本棚の方を指さして、あの本の中のどれか一つが燃えていると、はい、そのように、あ、燃えてるっていうけども、まあ、実際はね燃えてないわけだったりで、マネージャーさんは仕事モードの時には原子が見えることは少ないようで、プライベートの時によく原子を見るみたいですというお話もあるんですけど、
そうですね、で、まあ、原子っていうのは割と、うん、僕らはあまり幻を見るということはないんですけどレビーの方に多いのは、子供さんが家の周り、いや、家の中をうろうろするとか、お客さんがやってきて、まあ、2階にたくさん集まってるというのもありますね。割と人が見えやすい。だから、 まあ、僕らでも錯覚というか 見間違いがあるんですけど、よく部屋干しというかその服がかけてあるのが、はいはい、あの人に見えたりする、
はい、一瞬ね、
はいはい、だからそういうことがちょこちょこ出てくるんかもかな、うん、でもこれ珍しいと思ったのは本が燃えてるって言ってますからね、
そうですね。
あと次に僕ら多いのは家の中に蛇が張ってる、あ、小動物も見られる場合がありですね、はい、こうはあんまり聞かないですけどね、
うん、
でも本人は結構燃えてるってなったらちょっと不安が強くなるじゃないですか。
そうですね、
その部分が大変かなと思います ね。
このプライベートの時に、まあ、よく見るというふうに言ってらっしゃると、交感神経副交感神経の作用が何かあるんでしょうかね。
もう関係してると思いますね。あ、それは調子のいい時悪い時っていうのは、
はい、さっきおっしゃったその良し悪しもマネージャーさんは時間帯によって状態の良し悪しの波があって、はい、お昼の12時から夜の7時までが一番安定している、うん、なんか交感神経がすごいこう興奮している時間帯かななんて思って、はい、るんですけども、
はい、うん、は出ると思いますね。うん、割と本当に人間が持ってるその脳の機能として興味のあることはちゃんとできるっていうのがあるから、はい、
集中できますね。
だから仕事としてするときはあんまりそれは出てこないっていうのがあるかもわかんないですね。
ということはやっぱり仕事はした方がいいんですね。
そうですね。何かしてるっていうのは人間にとってすごく大切なんだと思いますね。
そうですよね。
よく言いますけどね、主婦の方なんかは息子さん結婚してお嫁さんが入ってきて、はい、もうほとんどお嫁さんの方が洗濯とか料理とかしてくれるって、はい、それはすごく助かっていいことかなって僕らは一般的に言いますけど、本人にとってはやっぱり自分の仕事を取られたんじゃないかなっていうのが人間の心理ってあるみたいですね。
そうですね、
はい、あの中にかなり物取られ妄想っていうアルツハイマーなんかでは考えられないです。なんで物取られ妄想が入るのか、要するに自分の存在を奪われた、絶対そんなことない、ちゃんとお嫁さんが来てお世話してるっていう考え方は人間は裏っていうか無意識のところではそういう心理も働くみたいですね。だから不安になるみたいですね。
共通して物取られ妄想がありますもんね、お財布っていうことで。
はあ、お財布、
ね、
物取られ妄想で言ったらそうですね、やっぱり自分の存在感っていうことを人間は守ってる。だからさっき言ったように仕事、私は家でこの仕事をするから私はこの家でいるんだよっていうことが言えるっていうのは大切ですね、
うん、そうなんですね。じゃあちょっとここで一曲入れて、はい、まだまだ後半、今度は趣味のお話も含めてご紹介いただきたいと思います。はい、さて今日は11月に入って最初の月曜日です。認知症の誤解されやすい情報を整理していただいてます。お話はこの時間おなじみの兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生です。今日もよろしくお願いいたします。後半もお付き合いください。
よろしくお願いします。
さて今日は、皆さんよくご存知の漫画家でタレントでいらっしゃいます恵比寿義和さんがテレビの番組で、認知症、軽い認知症だということで、それもレビー小体型ということが分かったという、その記事が週刊新潮の方に出て掲載されておりまして、そのご本人のお話やマネージャーのお話がありましたので、それをベースにして先生にいろいろ解説をしていただいておりますが、とにかく前半でもお話がありましたが、お仕事をされているときにはあまりそのレビー小体型の特徴である原子を見ることも少ないし、でこう割と1日の波があるけども、お昼から夜7時ぐらいまでは安定しているという、このあたりの集中しているお仕事をしているっていうことがやっぱりこのレビー小体型にとっては
割とそうですね、うん、僕人間、まあ、日常というよりも人間を考えた時、それは自分が興味のあること、趣味として楽しいことっていうのは、やっぱり障害なくっていう言い方は変ですけど、ちゃんと頑張ってやると思いますね。
で、まあ、この方がそのお仕事は漫画家さんですけど、はい、まあ、漫画家さんはやっぱりゼロから生み出すので、まあ、普段から書くのはとってもまあ辛い作業だとおっしゃってますけど、はい、テレビに出てのタレント業はこちらはなんだか楽しいと、はい、おっしゃってまして、まあ、役者さんじゃないから何か覚えなきゃいけないってことでもないのでとおっしゃってますけども、もう一つの趣味の麻雀ですよね、
はい、
これはどうなんでしょうね。
頭を使いますね、
はい、
記憶も入りますね。だからそういうことは頑張ってできると思います。興味があれば、脳は普段よりも、普段って言うたらちょっとぼーっとしたような感じのイメージがありますけどね、刑事さんに関しては。普段よりもきっちりそれをこなしはるんだと思います。僕らでもよくビリヤード行くんですけどね、
はい、
先生ビリヤードしている時の顔はそんな顔仕事では見たことないって言いますからね。
つまりどういうお顔なんですか。
結局興味のある時はやっぱり真剣にやってるんです、はい、
真
剣、仕事真剣にしてないかとは言われたらあれやけど。
また違う、
人間はそうだと思いますね、はい、だからマーダンしてるっていう時に、まあもちろん4人でする場合が多いと思うんですけど、はい、迷惑かけてはいけないとか、はい、そういうのもいっぱい入って、
ね、
ちゃんとこなしてはるんだと思いますね。
はい、
ほな、マージャンできたら全く問題ないじゃないでしょうかって言うんですけど、
はい、
やっぱり以前に比べたら記憶力とか、なんとかは落ちているんだと思います。
はい。でもご本人が楽しければ、は
い、そうです、興味を持ってやっていくっていうことは、はい、やっぱり脳は刺激されてますね。緊張した状態でそれを行ってるんですから、はい。
ということはよく言われるけれども、こう認知症だと診断がついたときに急に、うん、じゃあ生活をいろいろ改めなきゃってなるけども、そうはしなくていいという。
改めるというか、これが最も恵比寿さんらしくなるん
だ
もん
ね。ああ、そうですね。まあ、はい、恵比寿さんの場合だったら、はいはい、だからそれぞれこう個人に帰ってきても、今している趣味は続ける、まあ、ちょっときついべきだというぐらいになりますか。
はい。はい、そうですね、趣味っていうのは大きいと思いますね。僕ら認知症を見ている中に、趣味の時はすごく表情も活動的になってしっかりされるっていうのが今言ったようにあると思いますね。それを守ってあげることが脳を刺激する意味では認知症の進行は抑えてくれるのは確かだと思いますね。
そして、まあ、例えば結局認知症というのは神経細胞が残念ながら壊れてしまうということでしたね、
はいはい、
ですからその壊れてないまでも年を重ねると眠ってる場合ありますよね。
そうなんですね、
使ってない
、ね、人間の脳神経細胞すべてを使うことは難しいであろうというのもありますね。結局全部を使って、まあ、脳っていう神経細胞がありますね。これ、はい、他の皮膚とか胃とか肝臓と違うのは再生しないんです。
つらい。
つらい、あ、つらい。だから生まれた時にできて、ね、はい、ある程度発達した細胞1個が、
はい、
今、寿命は80年とかまで使っていくんですね。その中でやっぱり80年近くなったらやっぱり減っていって当たり前
と、はいはい。
補充はできない。
補充はできない。全体の数
として全体の補充はできない。
はい、
すなわち認知障害が出ておかしくないんですけど、
うん、
その中にいかにその脳神経細胞を活動的活性化して使っていくかっていうことに大きな問題があるっていうことになりますね。
まだ封を開けていない神経がいっぱいあるんですよね。
いっぱいあるんです。だから、佐藤さんも言ったように認知症になったってまだまだいっぱい新しいことができるよって、これが人間なんだと思いますね。でも全部を使い切るっていうことはほとんどないって考えた方がいいかなと思いますね。
でも結局は使ってないということは結婚もあんまりよろしくないかもしれないから、好きなことを一生懸命して脳を使うと結婚が良くなるから、
はい、多分ね、僕いろんな意味で刺激していくっていうことが本当に大切なんだと思いますね。B 小体でありアルツハイマーであり、
はい、
ね、それは大切なんだと思いますね。
だからその趣味を続けるのに、例えばその場に行くのに道中が難しかったらそこをなんとかクリアする方法を考えるとか、
ね、はい、
以前もお友達がテニスをされてたのに、はい、認知症だからってずっと休んでると。
そうです
ね
だからその中である今コロナ禍っていうやつですね、
はい、そうですね。それもありますね。
はい、それは認知症だけじゃなくて普通の人もかなり辛いと思いますね、はい、
だからできたらその3密を避けて続けられる趣味、また逆に言ったら新たな趣味に、
はい、そうですね、
チャレンジするのも
持ち張るっていうことは大切だと思ってます、
先ほどお名前が出ました佐藤さんというのはご本人が若年性のアルツハイマーになられて、はいはい、もう10年以上いろんな工夫をしながらそれまでされてなかったピアノだったり絵を描いたりという趣味を、ね、うん、されてらっしゃいます。パソコンも 始められたとか、スマホに変えたとか、
あの旅行じゃないで行くときにちゃんと、ね、はい、スマホを使ったりなんて、
ね、はい、なんか工夫をすることのまた新たな眠っていたパッケージがまだ開けられてない神経をどんどん使ってらっしゃる。神経は
まだあるんだと思いますね。
ねえ、
だからアルツハイマー病っていう形でその神経細胞が壊れていくのは少し早くなったけど、でもまだまだ残ってる分を活性化するっていうことはいくらでもできるよっていうことは大切だと思いますね。
つまり進行を抑えることにもなるわけですか。
はい、それが抑えることになると思いますね。
でそこでいつも先生がおっしゃるのが、人と会うっていうことがものすごく大きいと。
あ、そうですね。人間ってやっぱりあの他の動物、動物もそれはコミュニケーションあるんだと思いますね。言葉があるってて、このだから言葉っていう機能はすごくコミュニケーションを高める中で一番いいですから、あのいろんな人と喋るときにあの脳は活性化するのは間違いないと思いますね。はい、
やっぱりこう出会うということは、今日の寒さに合った服をどれを着ようとか、はい、まあ、あの判断がちょっと難しくなってくる時期も進んでくるとありますけども、はい、ご自分でできるときにはそういうことをするとやっぱり脳がすごく活性化されるし、
そうですね、
以前からおっしゃってる、まあ、今の高齢者の皆さんは人に迷惑をかけてはいけないというのは刷り込まれているところが大きいですね。
そうですね、これはあの認知障害とは違う脳の中では違う部分にありますから、きっちりと最後までこれは持ってますね。はい、
そこを刺激するってことはとてもいいということになるんですね。だからやっぱり好きなことを、ま、あのなかなかないっておっしゃる方も今からでも見つけることはできるし、あの認知症になってからでもいろんなことをすることはできるし、はい、ここはやっぱりでも周りの方の、あのサポートも理解も必要ですね。
そうなんですよ、やっぱり認知症になったらもうダメなんだなでは絶対ないと思いますね。はい、
このだから恵比寿さんのお話をねご紹介する意味っていうのはそこに一つあるかなと。
そうですね、まだお仕事も続けられるやろ
うし、
はい、
で時々そのちぐはぐなことがあの出てきても、
はい、
あのマネージャーさんなんかはそれがこうちょっと面白い人というキャラクターとして、
逆にこの人の持ってるキャラクター、はい、もうそういうとこもありますし、
ねえ、
はい、
なんかそういうことが受け入れてもらえるような社会になるのがいつまでも地域で過ごしていける。
はい、
そんななんかこうあの懐の大きいあの社会になっていけばいいなとやっぱりすごく思いますけどね。
はい、ただ僕これレビー小体型認知症でこの、まあ、精神科の先生だと思う、はい、もうすでにあの治療というか受けてありますね、
はい、
こういうことを早くする方が、あの先ほど言ったようにね、はい、あの自律神経症状、まあ、それからうつとかそういう症状で始まってそれで長く見てはるっていう場合があるんですね。結構進んである時に本当に認知症状が頻繁に出てくるようになったっていうところではちょっと遅いかもわからない。だから僕一番気をつけないといけないのは、はい、かかりつけ医で、ええ、あの自律神経症状で便秘が強いんですってずっと内科の先生に見てもらってんやけど、あの年齢的に70だとかやってきたときにやっぱり認知こうレビー小体じゃないかな、あの自律神経症状が、あの自分にもある便秘とかフラフラするとか、はい、そういうとこもあるから早めに専門家の先生に見てもらうのも一つかなと思いますね。
そうなんです。専門というのはこの
認知症を見てはる
人、は
い、レビー小体なりを理解できるっていうことは、はい、なかなか難しいですね。先ほどあの僕らが見ててよくあるのは整形外科の先生で、あの圧迫骨折、腰椎圧迫骨折とか大腿骨折とか、まあ、何回も手術してはるんですけどね、
うん、
ただこけやすいとかそれだけじゃない、なんでこけやすいんかなっていうことも、あの確かに高齢になったらこけますよではね、それがその辺も一応どっかにあのこの人認知障害もちょっと出てきてるんじゃないかなということも考えてもらったらいいかなと思いましたね。
総合的に見た方が、はい、ということです、まあ、年齢的に、はい、もし70代80代になれば
そうですね、はい、その中で見てもらうのも一ついいかなと思いますね。お薬は塩酸ドメペジルって言ってあのアルツハイマーに使うのと同じものを使うんですけどね、
はい、
それは原子も抑えてくれるそうですね。
あ、 ということはやっぱり一刻も早く診断をすることが、は
い、そういうことですね。僕その原始社内マナーその物幻が見えるとかなんとか言うけど、じゃなくて一回ちゃんと見てもらうのがいいかなと思います。
じゃあ今日本当にその恵比寿さんの診断されたレビー小体型はかなり特徴的な症状がありますね。
そうですね、はい、アルツハイマーと違うのは特徴的に身体的な症状もありますね、はい、
なんかもう一刻も早く専門の認知症の専門のお医者さんに診断を受けた方が生活もしやすくなるし、
そうですね、
ご本人も楽になる、周りの方も理解しやすくなるということですね、はい、ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。
はい、
お話をお伺いしましたのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。